こんにちは、天野真紀子です。あなたの健康を守りたい。このコーナーでは厚生連広島総合病院 JA 広島総合病院のあらゆる分野の先生にご出演いただき、健康に過ごしていくためのアドバイスをいただきます。今回のテーマは、急性心筋梗塞とは。では本日お越しいただいた先生をご紹介いたします。厚生連広島総合病院循環器内科主任部長、前田浩二先生です。先生、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
前田先生、急性心筋梗塞というのは最近よく耳にする病気ですね。心臓病はがんに次いで死亡原因の2位と言われていますが、急性心筋梗塞はその心臓病の一つと考えてよいのでしょうか。
はい、その通りです。急性心筋梗塞の統計データについて簡単にお話しさせていただきます。2013年のデータで、心臓病の死亡者数は20万人、死亡原因別ではがんに次いで全体の 16% で、男女ともに2位の死亡者数です。急性心筋梗塞は病院到着前の死亡も多く、正確なデータは難しいのが実情ですが、心筋梗塞の患者数は15万人、死亡者数は4万人と言われています。30-40% の方が病院への到着前、 5% の方が入院後に亡くなられています。
ニュースでも有名な方が入院されたとの報道が時々聞かれます。女優の天海祐希さんが急性心筋梗塞で入院されたのも記憶に新しいですよね。この急性心筋梗塞の急性というのは、急激に起こる経過の短い病気のことですよね。前田先生、どんな病気なんでしょうか。
言われるように、心筋梗塞には起こったばかりの急性心筋梗塞と、鎮急性心筋梗塞と呼ばれる以前に急性心筋梗塞を起こしましたという2つの状態があります。はい、一般的には急性心筋梗塞を心筋梗塞と呼んでいます。
はい、
心臓の表面には冠動脈という血管が左右に3本走っています。右冠動脈は1本、左冠動脈は2本に分かれています。心筋梗塞はこれらのいずれかの血管が詰まって、その先に血液が流れなくなり、血液が流れなくなった範囲の心臓の筋肉、心筋に酸素と栄養がいかなくなり、心筋が壊死した状態になることです。壊死というのは腐ってしまうということです。心筋はすぐに腐ってしまうわけではありませんが、詰まった状態が一定時間持続すると徐々に腐ってきます。20分で壊死が始まり、3時間くらいが壊死を最小限に食い止める目安と言われています。一旦壊死してしまった心筋は回復できず、心臓自体の機能が低下します。
壊死、つまり腐ってしまった心筋は元に戻らないということですか。
はい、ですから治療を行うにあたっても心筋の壊死を少なくすることが重要で、できるだけ早く詰まった血管に血液を流す必要があります。緊急で治療を要する病気と認識していただきたいと思います。
はい、緊急を要する病気であることは理解できました。やはり危険な病気なんでしょうか。
はい、危険な病気です。冠動脈の詰まる部位によっては心臓の機能が一気に低下して、体に血液を送ることができなくなり、血圧低下、いわゆるショック状態に陥って、全身に血液がいかなくなり死亡する可能性が高い病気です。また冠動脈が詰まることにより不整脈も起きやすくなり、重症の不整脈で心臓が止まってしまうことも死亡の原因となります。治療までに時間がかかると死亡率も高くなります。死亡には至らなくても心筋壊死の範囲が広がれば、心機能低下によってそれまでできていた生活が退院後にはできなくなるという後遺症を残すことにもつながります。
心筋梗塞の冠動脈が詰まる原因とは何でしょうか。
はい、冠動脈の詰まる原因としては動脈硬化が重要です。動脈硬化といいますのは、冠動脈の中にできる 脂肪を中心としたゴミの塊で、血管の内側に飛び出した出来物のようなものです。この出来物がだんだん大きくなって壊れて、壊れたところに血の塊、血栓がついて血管を詰まらせてしまいます。
心筋梗塞の症状として胸の痛みといった漠然とした知識はありますが、実際にはどうなんでしょうか。
はい、心筋梗塞の症状としては15分以上続く激しい胸の痛みで、冷や汗を伴うことも多く、胸が重苦しい、息ができない感じと表現されることもあります。心臓は左のお乳の内側あたりにありますので、痛む部位もこのあたりが多いようです。胸痛に加えて歯の痛みや左肩の痛みを訴えられる方もおられます。また約半数の方では心筋梗塞になる数日前や数時間前から胸痛を繰り返すといった前兆を伴う場合もあります、はい、その後冠動脈が完全に詰まり心筋梗塞になります。短い時間でも激しい胸痛や冷や汗の出るような胸痛の場合は心筋梗塞の前兆かもしれません。すぐに治ったから大丈夫と判断せずに病院を受診してください。
はい、心筋梗塞の予防にはどんなことに注意すればよいでしょうか。
予防には動脈硬化の進行を抑えることが大切です。動脈硬化を進行させる良くない状態としては、高血圧、糖尿病、喫煙、コレステロールの高い高脂血症が報告されています。具体的には血圧が10ミリ Hg 上昇するごとに心筋梗塞の危険性は 1.2 から 1.4 倍になると言われています。はい、高血圧の予防には塩分の摂りすぎに注意が必要です。糖尿病で危険性は3倍、喫煙で危険性は2から3倍と言われています。コレステロール値が220の方と比較しますと240以上で危険性は 2.6 倍、260以上で4倍と言われており、コレステロールの摂りすぎにも注意が必要です。高血圧、糖尿病、コレステロールとも関連しますが、肥満にも注意が必要です。体重が 1kg 増加すると危険性が1から 1.5% 増加すると言われています。禁煙やダイエットはご自身でも可能ですが、禁煙外来や栄養士さんによる栄養指導も効果的です。高血圧、糖尿病、高脂血症の有無は健康診断等を受けていただいて、結果をかかりつけの先生とご相談いただき、治療の必要な方は治療を受けていただきたいと思います。他には短気な性格を改める、ストレスをため込まない、暑い寒いの寒暖の差に気をつける、規則正しい睡眠等も大切です。
はい、よくわかりました。最後になりますが、もし目の前に胸の痛みを訴えられて倒れた方がおられたら、どのようにすればよいでしょうか。
はい、すぐに救急車を呼んでください。意識がなければ不整脈による心停止を起こされている可能性もありますので、自動体外式除細動器 AED が使用可能であれば使用してください。ただ医療従事者でない方が救命処置を行うのは非常に勇気のいる行動で難しいかもしれません。もし怖くて何もできなくても、救急車だけはすぐに呼んであげてください。お願いします。
そうですね、私たちの迅速な行動で命を救うことができるかもしれません。勇気を持って行動していただきたいと思います。それでは最後に厚生連広島総合病院の電話番号をご案内いたしましょう。電話0829-36-3111、0829-36-3111です。今日は急性心筋梗塞についてお話を伺いました。お話を伺いましたのは厚生連広島総合病院循環器内科主任部長前田浩二先生でした。前田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
前田先生には次回もご出演いただきます。 次回は4月17日のこの時間にお送りします。あなたの健康を守りたい。お相手は天野真紀子がお送りしました。